さまざまな人と出会い、さまざまな出来事と出会い、その中でいろいろなことを考えながら過ごしてきた日常を今振り返ります。また今日は特に西日本に台風が近づいている、その嵐の中で一人一人がこの場に集められたことも覚えて感謝いたします。また今その嵐の中にあって、自宅でそれぞれの場所で困難を覚えているお一人お一人のこともまた覚えます。どうかあなたがお守りくださり、今日の一日を一人一人が豊かに歩むことができるよう、生きることができるよう守り導いてください。今この世界はさまざまな事柄の中で揺れ動いています。特に日本は今年はたくさんの災害の中で文字通り揺れ動かされ、また世界はさまざまな価値観や考え方の中で揺れ動いています。私たちはどこに立ったらよいのか、何を頼みにしたらよいのか、その中で私たち人間は力を求め、力に依存してしまう、そのことを思わされます。主よ、今日あなたは御言葉によって力を捨てよと言ってくださいました。なぜならあなただけが私たちの力だからです。主なる神様、今日この礼拝において私たちがあなたから必要なものを受け取ることができるように導いてください。私たちが握りしめて話すことのできないものを、どうか私たちが手を開いてあなたの前に差し出すことができますように。そして空になったその手の中にあなたが恵みを、愛を注いでくださいますように。今日共に集い得た友と兄弟姉妹とその喜びを分かち合いたいと願っています。また集い得なかったお一人お一人とも、この一週間その喜びを分かち合っていきたいと願っています。どうか祝福し、またこの場所から私たちを使わせてください。お一人お一人の祈りと合わせ、この祈りを御前にイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
聖歌隊による賛美、主のほかに救いはなし。続きまして道すがらの教会と題して山下牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
Thank you.
皆さん、改めまして、今日この場にようこそお越しくださいました。今日も皆さんと一緒にこの礼拝に集うことができていることを心から嬉しく思います。いつもこうして歓迎の言葉を教会では掛け合うことがあります。それはこの時和台教会がもちろん皆さんのことをお一人お一人を歓迎しているというメッセージはもちろんですが、他でもない神様がここに集まった私たち一人一人を見舞いに招いてくださっているということを表していると思います。教会というのは不思議なところで、普通に生活をしていたらなかなか出会うことのない方と出会うことのできる場所です。おそらく教会以外では私たちは出会わなかっただろうなと思う方と出会います。またもし教会以外で出会ったとしても、きっとこの人とは一緒にいることはなかっただろうなという人とも一緒にいることがあると思います。中高生ともそういうことをよく話します。学校だったらきっと友達にはなってなかったよねみたいなことを話すんですね。不思議な場所だと思います。小さな子供からおじいちゃんおばあちゃんまでもが一緒に礼拝に集まり、一緒に話をし、一緒に食事をする、日常生活であれば年に一度の親戚の集まりでしか経験しないような、そんな関わりが教会に来ると毎週ある。うちの子供もそれを楽しみにしています。時には外国の方と接する機会もある。本当に不思議なところだと思います。私たち一人一人はどうしてこの場所に集められているんだろうかと、その不思議を思わされます。先ほどの聖歌隊の賛美の中でも、我救われし訳はただ御国に入りて知るを得んという歌詞がありました。なぜ私は救われこの場所に導かれたのだろうか、その不思議を思う。教会という言葉はもともとエクレシア、神によって呼び出された者たちの集まりというギリシャ語の言葉から来ています。神によって呼び出された者たち、その言葉の通り、私たちは一人一人さまざまな理由があって、不思議とこの教会に、また今日の礼拝に集められていると思います。聖書はそれを、神様があなたを、また私を呼んでここに招いてくださったのだと語ります。この不思議な教会というところについて、今日は御言葉から共に分かち合いたいと願っています。一言お祈りをさせてください。御言葉の語り手なる私たちの主なる神様、あなたの命の言葉に今日も耳を傾けます。どうか語る者と聞く者とが共にその福音の恵みに預かることができますように、私たちを共に聞く者とならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日お読みした聖書箇所の主人公はフィリポという人物です。この人は世界で最初に誕生した教会のリーダーの一人で、フィリポとかフィリップとか呼ばれたりもします。当時誕生したばかりの教会は、イエス・キリストが救い主だということを認めることのできないユダヤの人々から強い迫害、攻撃を受けて、中心であるエルサレムから周りの地域へと散らされていきました。この迫害をしていたユダヤ人たちというのは、イエス・キリストを十字架につけた人々とも重なっていたかもしれません。イエス・キリストこそ神である、また救い主である、そのキリストは十字架にかかられた後に復活され、名実ともにご自身が神であることが明らかになった、そう証言していた当時の教会の教えは、ユダヤ人の人たちにとっては許しがたい、その教えは許しがたい内容でした。唯一の神様がおられる、それのみであると信じていた人たちにとって、このイエスこそ神であるという教えは受け入れがたいメッセージだった。一つ前の7章の最後には、フィリポと同じ教会リーダーの一人であったステファノという人物が、このユダヤの人々によって殺されてしまった、その悲惨な出来事が書かれています。それほど激しい攻撃を受けた教会のクリスチャンたちは、逃げるようにして各地へと散っていったわけです。散らされていったその先で、ある時フィリポは 神様の使いに語りかけられます。そして一人の人物と出会うことになります。もう一度26節から聖書の言葉をお読みします。さて主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。檻からエチオピアの女王カンダケの高官で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。29節、ここで括弧付けで霊と書いてあるのは神様の霊のことです。フィリポは主の使いに導かれ、また神の霊に語りかけられて、この一人の人と出会っていきます。出会ったのはエチオピア人の宦官でした。ユダヤ人たちから攻撃を受けていたフィリポたちでしたが、実はフィリポ自身もユダヤ人でした。ユダヤ人という人たちは当時信仰上の理由から外国人のことを異邦人と言って彼らと付き合うということをしませんでした。異邦人たちは本当の神様を知らない、だから彼らと接してはいけない、そのように考えていた。フィリポもそのような価値観を持っていた人だったかもしれません。そんな普通なら出会うことのない2人が出会い、またこのあとすぐには馬車に一緒に座って語り合うようになっていく、この不思議な出来事に初めに分かち合わせていただいた教会の不思議を私は重ねます。神様によって出会わされる私たち、その不思議です。フィリポと宦官、彼らをつないだものは何だったのか、30節と31節をお読みします。フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。エチオピア人の宦官は、自分が仕えているその女王のために、神様に祈りを捧げるためにエルサレムに礼拝に来ていたと書かれています。ただそれは彼にとって単なる仕事ではなかったことが分かります。なぜならその務めを終えて帰る帰り道で、彼は一人聖書を朗読していたからです。このことから彼自身もまたどこか個人的に神様に何かを求めていたのではないかと思われます。宦官という仕事をする中で、何か彼に思うところがあったのでしょうか。そんな彼のもとに神様はフィリポを連れてきてくださったわけです。このフィリポ自身もエルサレムの教会から散らされて、これから自分は一体どこへ向かっていくのだろうかと思っていたと思います。しかしまさかエチオピア人のもとに自分が使わされることになるとは想像もしなかったと思います。寂しい道と呼ばれる道で、馬車に一人座って何かを求めるようにして聖書を朗読していたその宦官の隣に、教会から散らされて一人旅をしていたフィリポが座り、しばし二人での旅が始まるんです。そしてこれも不思議なことですが、宦官が朗読していたのはまさに聖書において、この当時の聖書というのは、イエス・キリストの福音書などはこの当時まだありませんでしたから、今私たちが持っている旧約といわれる聖書ですが、そしてそのイザヤ書でしたけれども、まさに聖書においてイエス・キリストについて予言されている箇所をこの宦官が読んでいた。それもとても不思議なことです。35節、そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。フィリポは宦官が読んでいたイザヤ書の箇所をきっかけにしながら、彼というのはフィリポと フィリポのいた教会が信じてまた述べ伝えていたイエスについての福音をこの宦官に知らせました。イエスについての福音です。福音というのは英語でゴスペルと言いますが、日本語にするならば良い知らせ、それは今この私たちの教会が信じまた述べ伝えることでもあります。その中心はイエス・キリストです。もう語らずとも、今日ここまで賛美歌で歌ってきたものの中にそのメッセージが凝縮されていたと思うところですけれども、あえて一つの御言葉によってその福音を表すならば、教会の中で最も有名と言われるヨハネによる福音書の3章16節の言葉だと思います。イエス・キリストの福音、ヨハネによる福音書の3章16節には次のように書かれています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。神はその一人子イエス・キリストを私たちにお与えになったほどによう私たちを私を愛された。神様ご自身が人となられて私たちの間に来てくださった、その方がイエス・キリストです。神様というお方は決して空高く私たちの遠いところから私たちを見下ろして、来れるものならこっちに来てみなさい、そのようにして私たちを呼び招いておられる方ではない。聖書が示すのはそのような神の姿ではありません。逆に神様の側から私たちのもとへと来てくださった、神様の方から私たちに近づいてくださった、そして私たちと出会ってくださった、そして私たちを神様のもとへと招いてくださっている。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つの福音書を読むと、このイエス・キリストの姿が生き生きと描かれています。貧しい人々のもとに行って一人一人に出会われたキリストの姿、また長い間病気で苦しみ誰も助けてくれなかった人に触れてその病気を癒してくださった姿、また当時誰からも理解されずのけものにされたり居場所のなかったりした人たちのところに行って食事を共にして一緒に過ごしてくださったイエス・キリストの姿、いつも思うんです。今のこの時代にあってイエス・キリストがおられたら、イエス・キリストはどこに行かれただろうか、どのように生きられただろうか、今この世界でどんな人たちに出会おうとされただろうか。私たちのところに来てくださった神様、私を招いてくださった神様、私と一緒にいてくださる神様、そのメッセージがイエスについての福音、良い知らせです。私はこの教会にいて、また兄弟姉妹との交わりの中でこのイエスについての福音、良い知らせについて実感する瞬間があります。先ほど荒竹兄弟も分かち合ってくださいましたが、それは教会で皆さんと一緒に過ごす時間です。何気ない瞬間にその喜びを感じます。神様が不思議と私たちに一緒にいる時間を与えてくださるとき、そのように感じます。私自身は教会では牧師という役割を与えていただいていることで、私と一緒に時間を過ごしてくださる方の中には自分のために時間を割いていただいている、そのようにおっしゃられる方がおられます。確かに信仰上の葛藤や悩みについてお話を聞かせていただいたり、また聖書に書かれている事柄について学んだものとして分かち合わせていただく際には、そのような役割上そのような関係があると思います。あるのかもしれないですし、あると思います。そしてあるべきだと思います。しかし私はよくその中でいつの間にかその方によって私が逆に励まされたり支えられている、そのように感じることがよくあります。 もしかしたらその方は私に何かをもらっていると感じられているかもしれません。でも実際には私の方が多くをいただいている、私の方が多くのことを教えられている、支えられているということがよくあります。そう感じることがよくあります。寄り添っている中でどちらがどちらに寄り添っているのかが分からなくなる、私はそんな瞬間にそこに神様が、イエス・キリストが一緒にいてくださるように感じます。イエス・キリストの福音のメッセージ、一緒にいてくださる、共にいてくださる、共に生きてくださる神様というメッセージがその時実感として心に迫ってくるんです。先ほどの証もそのような喜びの証であったと思います。今日の場面でフィリポたちもそうではなかったかと思うんです。不思議と出会わされた二人、特にフィリポの方は先ほどもお話しした通り、ユダヤ人としてエチオピア人という異邦人と接することに感覚的に難しさがあったかもしれません。ただ8章の始めを見てみると、彼は今日のこの出会いの前に神様から準備をさせていただいている姿を見ます。エルサレムから散らされてサマリアという地に彼は行くことになる。その中でそこで出会うサマリア人たちに福音を伝えるという経験を彼はすでにしていました。そして伝えた結果、ユダヤ人以外の人たちが、サマリア人たちが、そのたくさんの人々がイエスについての福音を受け入れる、そのような経験を彼はしていた。彼の中では驚くべき経験だったと思います。そのことが彼が今日このエチオピア人の宦官と出会うための準備でもあったのであろうと思っています。イエス・キリストもまたかつてサマリアという地を通られました。人々が通らなかった道を通ってサマリアの人々と出会われたイエス・キリスト。イエス・キリストは私たちが越えられないと思っていた隔ての壁をいつも越えていってくださった方です。それこそ神様のもとに行くことができない私たちに対して神様の側から来てくださる、来てくださった方がイエス・キリストですから。フィリポはまさにエルサレムから散らされ出ていく先で、このサマリアの地でこのイエスについての福音を身をもって経験していました。ですから今回もエチオピア人の宦官のもとに神様が自分を使わされた、導かれたということを彼は信じることができた。迷いなく彼の隣に座ることができた。そしてイエスについての福音を彼にも分かち合うことができた。そしてその中でフィリポはまた改めて神様が自分に与えてくださったその出会い、その時間、そこにある福音に感謝をしていたのではないかと思います。エルサレムの教会から散らされて、ただ一人旅をしながらイエスについての福音を伝えて回っていたフィリポ、かつて同じ福音を信じて生活を共にしていた仲間はそばにいません。今日のこの寂しい道、その場において、そんな彼もまた宦官との出会いのうちに一緒にいてくださる神様の励ましを心に受け取っていたのだろうと想像します。マタイによる福音書18章20節にはイエス・キリストの次の言葉が記されています。教会でよく聞く言葉だと思います。マタイによる福音書18章の20節、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。ユダヤ人でありイエス・キリストを述べ伝える人であったフィリポと、エチオピア人であり神様に何かを求めていた宦官、本来であれば出会うことのなかった彼ら、この二人がイエスについての福音によって出会わされた。 神様のもとに集められた。神様の導きの中で2人が出会い、そこでイエス・キリストの福音が分かち合われていく。そこに教会の姿を重ねるんです。私たちの人生もまたさまざまな場面で他の人生と出会い、他の人格と出会い、交差し、また重なり合うという時があります。その出会いのうちに、そこでイエス・キリストが分かち合われるうちに、イエス・キリストご自身が伴われている、そのように感じます。昨今は価値観が多様化するというよりも、さまざまな価値観に光が当てられている時代です。また情報も交通も高度に張り巡らされている中で、私たちは日々たくさんの新しい人や価値観と出会わされると思います。出会えずにすれ違うこともたくさんあると思います。その出会いの中で自分との考えの違い、また長年私たちが慣れ親しんでいた考え方のギャップに戸惑って揺さぶられることがあるでしょう。また時に信仰が揺さぶられることもあるでしょう。それはさながらエルサレム教会が迫害にさらされて散らされていった、その時にクリスチャンたちが感じたその感覚と重なることかもしれません。この時代にあって真理はどこにあるのでしょう。教会はどこに立つのでしょう。教会はどこにあるのでしょう。教会はかつてエルサレムにあったように、どこかに立って動かない、そしてその場にあって、あなたもこちらに来なさいという形で、動かない形でそこにあり続けるものなのでしょうか。もしそうであったならば、今私たちのこの教会もありえません。エルサレムにしか教会はなかったでしょう。そうではない。教会は神様が私たちを呼び出し集められる場、そこが教会である。神様は教会において私たちを常にまだ見ぬ他者と出会わせてくださる。まだ見ぬ他者との出会いに神様は私たちを導いていかれます。なぜなら教会は神様が、私たちではなく神様が全ての人を招く教会だからです。全ての人を招く、これは時矢台教会のミッションステートメントで掲げている言葉でもあります。全ての人を招く、大変な言葉です。しかし神様が全ての人を招いておられる。私たちの感覚では、あの人はきっと教会には来ないだろうなと思う人や、どうしてこの人が教会にいるんだろうと思ってしまうようなことが私たちにはあるかもしれませんが、神様がその人を招いておられる。また考えてみれば、この私が教会にいるのも不思議なことです。この私もかつてそのようにして神様に招かれて今ここにいるのだということも忘れてはいけません。そして神様が教会において私たちをまだ見ぬ他者へと出会わせていく、その中で私たちにはさまざまな葛藤や難しさが生じてくると思います。しかしそこにこそ教会の喜びがあると私は御言葉から受け取ります。神様が私を、またあなたを招いてくださっている。私たちがこの世界にあって、一人一人の人生の旅路のただ中で誰かと出会うとき、そしてイエスについての福音をそこで分かち合うときに、そこにキリストがおられるということを今日の聖書の箇所は示していると思います。そして私たちは教会でそれを実感するものです。イエスについての福音を分かち合うときに、そこにキリストが共にいてくださることを私たちは実感します。私は決して一人ではない、共にいてくださる人がいる、キリストが私と共にいてくださる、ここに教会があります。イエス・キリストは 天の国はあなた方の間にあると言われました。あなたと私の間にキリストがおられる。教会がそこにある。天の国がそこにあるんです。私は牧師として、また一人の信仰者として、これからも皆さんお一人お一人と一緒に、また新しく出会うお一人お一人と一緒に、人生の道すがらの教会にあって、この福音の恵みを分かち合っていきたいと心から願っています。その喜びを一人でも多くの方と分かち合いたい、そのように願ってやみません。一言祈ります。主なる神様、今日も私たち一人一人を招いてくださったこと、そのことを繰り返し感謝いたします。あなたが私たちを不思議とこの場に導いてくださったこと、これまでの人生の歩みの中で今この場に生かしてくださっていること、その不思議を思い、またこの場にあってお一人お一人と出会わされている、その不思議を喜び感謝します。中にはどうしてと戸惑うことも出会いの中であるかもしれません。しかしそこにあなたが伴ってくださり、私たちをまたあなたの福音の喜びを分かち合うものにさせてくださいますようにと心から願います。すべての人をあなたが招いておられる、そのことを感謝しながら、私たちがまたあなたの教会のうちに共に生きていくものとなることができますように導いてください。今日御言葉からその喜びを教えてくださったことを心から感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日も御言葉の語り手なる主が私たち一人一人に語りかけてくださったことを感謝したいと思います。一人一人御言葉から何を語られたか大切に受け取っていきたいと思います。皆さんの目の前にコミュニケーションカードがあります。ここに書き留めていただいても結構ですし、この後の賛美歌の中でその決心を表していただいても感謝です。賛美歌のうちにイエス・キリストを私の救い主として受け入れたい、バプテスマを受けたい、そのように決心される方は前に進み出てきてください。またこの常盤台教会の教会員として共にこの主の教会を立て上げていきたい、メンバーになりたい、そのように願われる方も前に、またイエス・キリストのために私の人生を捧げて仕えていきたい、献身の思いを持たれた方も賛美歌のうちに前に進み出てきてください。それではご起立いただいて、新聖賛美歌378番を共に賛美いたしましょう。